真優の福祉橋渡し。真優がスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う真優と福祉の世界へようこそ。パーソナリティは真優こと花房真優です。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りします。皆さん、おはようございます。一週間のご無沙汰です。お元気でしたか？今日は前回突撃のキッチンカー唐揚げ骨抜きさん、唐揚げ骨抜きさん、あら唐揚げ骨抜きさんの事業を立ち上げた福田睦美さんをスタジオにお招きしました。福田さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、
はい、
お伺いいたします。
はい、
私ね、この間取材に行かせていただいて、すっすごい活気のあるあのキッチンカーをそばで見学させていただきました。
はい、ありがとうございます。
おいしくて楽しかったです。
よかったです
ありがとうございます
こちらこそです。
あのですね、
はい、
福田さんってもともとパッションさんで、
はい、
もともとというか最初パッションさんでコーヒー豆の焙煎をして販売をするっていう事業を立ち上げられとって、
はい、
そこに私は初めて、取材に行かせていただいて、
はい、
見させていただいたじゃないですか、
はい、
あれから、もう3年ぐらい、3年
そうですね、
もう本当に3年ぐらい、私が初めてもう2回目か3回目ぐらいな早い時期に突撃させていただいたので、
はい、
もうそんなになるんですけど、
はい、
それからまた唐揚げ屋さんを始められたじゃないですか、
はい、
で私はなんていうかな、これは利用者さんのコーチアップのために立ち上げられて、
はい
たんですか、
はい、
だって国がうるさく言うじゃないですか、アップアップと。
そうですね、
ね、
まあ、国の、ね、はい、行政の方からもアップしてほしいっていうことは、うん、言われるんですけれども、
うん、
まあ、そもそもは元、うん、まあ、僕が働き始めた頃、
はい、
もう20年ぐらい前なんですけど、その時に、まあ、旧法だってこんなに工賃アップを言われてない時に、うん、僕入所施設で働いてたんですけれども、うん、その中でも作業をして工賃を支払うっていうのをやってたんですけど、その工賃の額に、
はい、
っていうすごい驚きがあって、
うん、
もうその時がまだ今みたいに B 型とか A 型とかって言われて、うん、これ以上払いなさいみたいなのもなかったんで、もう本当に1人300円の子もいれば500円の方もいて、
1日のこと、
いや、これも1ヶ月でですよね。
1ヶ月
で500円とか、
1ヶ月500円
とか1000円とかも、子供のお小遣いにしても少ないぐらいの額しか支払われてなかったのを見て、
はい、
なんだこれっていう、なんか形だけだなと。まあ、入所施設だったんで、はい、特にいい食住で困ることはないし、
うんうんうん、
生きていくのにじゃあそのお金がなきゃっていうことではないんですけど、
うんうん、
でもまあみんなと朝から晩まで、僕は農耕班って言ってるんですけど、うん、農業を一緒にやる班だったんですけど、うんうん、朝から晩まで鶏を養鶏をしてたので鶏のお世話をして、 餌を作って、で近所の農家さんに、ね、肥料を持ってったりとかっていうのもしてて、結構な重労働でやってたんだけれども、そこの班が一番工賃が高くて、1ヶ月で一番高い人で5000円とかだったんですよね。
まあ、
なのでそれを見て、まあちょっと疑問に思うというか、まあ、その頃にから、いやこの額をもっと上げてあげれたらなというのを思ってっていうのが、もう働き始めて一番最初に思った疑問だったので、それをまあ障害者と関わる、障害のお仕事にして関わっていこうって決めて、工賃アップっていうのをずっと僕の目標というかに置いてきたので、まあ常にそこを考えながら、あの仕事はしてるんですけれども、まあ、それの一環として、今までコーヒーでやってきたんですけれど、もちろんコーヒーもやって続けてますし、出店の方もしてるんですけど、まあ、コーヒーだけだと、まあ、ちょっと限界もあるかなとか、っていうのがあるので、いろいろ考えて、次何がいいかな、何をすればそのもっと工賃払えるかなって思った時に、ああちょっと最近キッチンカーも人気だし、唐揚げやってみたらどうかなっていうので、まあ、やり始めたという。
そうなんだね、やっぱりな。私も本当はそうじゃないかなと。前の仕事がそうだったっていうのは知らなかったんだけど、あのただあの工賃アップのためだけじゃ絶対ないなって、もう福田さんを知っているので人柄を、ね、思ってたんだけど、そういうことがあったんじゃな。
そうですね。
じゃあこれからもあの何かいいことがあったら、あの挑戦していくってことはあるいうことじゃな。
そうです ね。まずは、まあ、今唐揚げやり始めたんで、この唐揚げの仕込みとか、そこにまつわるな商品とかを、その B 型のみんなと一緒に商品にして販売をしていく、でどこまでできるかをやってみるっていうところがまずの目標で、でまたその後それだけでは足りないなって思うんであれば、また次の展開も考えなきゃなとは思っています。
それとあの障害っていろいろな障害があるから、私があの福田さんとこで行って、見て学んだ初めなんじゃけど、あのいろいろな障害の方に対応できるって言われたじゃないですか、一貫してしたら、あのもう、まあ、ゴムを通す仕事だけだったらゴム通せん人には通せないじゃないですか。
そうですね。
でもマスク一枚を完成するんであれば、あの切ったり、あの汚いものがついとったらあの検品したりとか、まあ何かできることがあるかもしれんけど、そんな風にあのできることで仕事してらっしゃったじゃないですか、皆さんが、であれを見てなるほどって、だから誰にでも何か仕事があるんじゃって、ここは
そうですね、僕らも、コーヒーやっていく中で、まあ、いろいろできることできないことあって、できることをそれぞれにやってもらう、だけど今まではコーヒーっていうやつしかなかった、選択肢がなかったのが、これでまあ唐揚げっていうことをやることで唐揚げとコーヒー、でコーヒーの中にはこんな仕事がある、唐揚げの中にはこんな仕事がある、でじゃあそこのここだったらできるっていうところを見つけてもらう、やっぱり選択できるっていうことが豊かなことなのかなと思うので、そのやっぱ選択肢を増やしたいっていうのもあったので、
それもで私は、やっぱり福田さんはこう考えとんだろうなって想像しておりました。で、今はその、この間半年って言われたじゃないですか、立ち上げてから、だからまだ、福田さんが一生懸命本気になってしとるんでしょ、あのまだあの皆さんに渡す、もうしてるんですか皆さん。
いや皆さんにはまだその場所が、
ないからね、
その保健所の許可が取れる場所を今探してて、が見つかり次第、まあ、ちょっと場所を変えて保健所の許可を取って、その、衛生面にもちゃんと気をつけて作業ができる場所でないと、今のちょっと場所では難しいので、今のところではもうコーヒーやるのが精一杯の広さでしかないですし、なので、まあ、もうちょっと場所を探してできる環境を整えたら、いろいろと あれもやってほしいこれもやってほしいって今あるので、うんまあ、それを少しずつ形にしていくっていう感じですね、う
ん、今段階を踏んどるところじゃね。
そうですね、
ね、はい、初期なんじゃね。
そうですね、もうほんまに立ち上げて、うん、まずは、ね、どれぐらい1ヶ月で売れるのかとか、うん、あの販売先っていうのを作っていくところなので、うんまあ、大体落ち着いてきて仲間もできてきていろんな協力者もできてきたので今度はこれを作業の方に落とし込んでいくっていうのが次の段階かなと。
ああそうなん、はい、ねえそういうあの一番最初に就職したところで受けた衝撃っていうのが今をこうこういうふうになんていうかさ心の元になっとるんじゃない
ですか。そうですね、うん、はい、
うん、他には何かあの、これは私のあのなんていうかモットーですっていうのはありますか。
そうですね、まあ、そのさっきも言ったんですけど、うん、その選択肢を作るっていうところはもうずそこもずっと意識はしてて、
はい、
まあ、そのコーヒーをやり始めた時から、うん、コーヒーだけじゃダメだなっていうのはあったので。
そうなんだ。
今までお菓子作りもしてみたりとか、うん、コーヒーにまつわる雑貨作りとかも挑戦してみてとかっていうのをいろいろやってみたんですけど、うんうん、なかなか、まあ、みんなでできてで、うん、その販路を作るっていうところがすごく僕らにとっては課題だったので、だコーヒーだにしても雑貨にしても販路をじゃあどうしようっていう、うんうん、まあ、それがこの唐揚げをやることで、うん、まあ、キッチンカーなので場所さえあればどこでもできるっていうところで毎日販売できるとかっていうところでは、まあ、売り上げの目標も立ってくるし、うん、あの販路もね、しっかりしてくるので、うん、まあ、唐揚げを売る場所ができるとコーヒーも売れるので今はキッチンカーでコーヒーとかあのクッキーとかも販売してるので唐揚げだけじゃなくて、
うん、
なのでやっぱり選択肢ができるその売るものが増えるってことは僕らもいろんなチャンスを得れるわけで、
うんうん、
ね、まあ、利用してくださる方もその選択肢を、うん、今はまあこれでコーヒーと唐揚げってなったけど、まあ、もう一個ぐらい何か増えて、うん、まあ、選択肢が多すぎると今度は悩むことになるので、
うん、
ただこれだけじゃなくてっていう選択肢を持ってもらう、もうあなたはこれだけです、もうこれしかっていうところが、まあ、僕もその働き始めたりとか、うん、あの今まで働いてきた中でやっぱり何々班ですよ、まあ、農工班ですよ、作業班ですよ、うん、
はい、
っていう、まあ、そこで振り分けられるんですけど、うん、なかなかそれを自分であっちがいいこっちがいいとかっていうのを選択してる場面っていうのはなかなか見たことがなかったので、
うん、
やっぱり、ね、選択肢が多いと生活が豊かになるかなと思うので、その選択肢を持ってもらう、たくさん、うん、よりたくさん持ってもらう、うん、悩まない程度に、うん、っていうのはあのその働いてきた中で、うん、はい、あの感じてできたことなので、
うん、
まあ、それも一つ形にしたいなっていう分の一つでもありますね。
うん、あ、はい、いや私はあの福田さんっていう人、あ、まあ、みんなが福田さんって素敵っていう、はい、私も素敵と思っとるけど、あのみんなそう言って言うんですよ。
ありがたいですね、
あの本当に、はい、福田さん、福田さん素敵、福田さん素敵って、うん、あの そういうのがもうきっちりあって、それを実行して、
はい、
であの形にしてるし、
はい、
それをする時の、
はい、
なんていうかな、やっぱりそこに愛なんじゃな、があるんじゃなって思う。
まあ、そう思っていただけるとありがたいですね。はい、
ねえ、じゃないと、うん、だいたいあったかいじゃないですか、あの福田さんって、
まあ、
自分では思わ
分からないですけどね、
と思うんじゃ、そう、はい、そうよな、
はい、
でもあったかいんで、そのあったかさってどっから来とんって思うけど、そういう体験からあのそれを実行しとるということからやっぱり来とんよな。
まあ、その温かさとか人間性っていう部分は親のおかげの部分もあると思うんです。やっぱりそういうふうに育ててもらえたのでしっかり愛情もかけてもらいましたし、
そうなんです
か、はい、やっぱりそういう育て方をして、ね、やっぱりダメなことはダメって怒られてきたけど、うん、頑張ったところはしっかり褒めてもらえたし、
はい、
まあ、その経験も自分の中で良かったと思うんで、僕も、ね、あの利用してくれてる障害者の方とかには、うん、やっぱりダメなことはダメで伝えるけど、うん、 もういいことをもうバカみたいに褒めるし、
うん、
やっぱりそのメリハリをつけて、うん、っていうところとか、
うん、
まあ、相手のことを考えて行動しなさいよとかっていうこととかも、まあね、親からそういうふうに育てられてきたので、その部分はやっぱり、ね、三つ子の魂 100までじゃないですけど、うんうん、まあ、親に感謝するところですよね。だからそれにいいって言ってもらえるんであれば、うん、そこはまあ僕の親のおかげかなっていうところもありますね。
ああ、そうなん、はい、じゃあお子さんもそのように
ね、うまく育てれたらいいんですけど、
う
ん、
子供ってな、はい、うまく育てれんわ私は。そうです
ね、まあ、僕うち奥さんが
そうか、
とても素敵な方なので、うんね、奥さんが子育てしっかりやってくれてるんで、
はい、
まあ、そこも問題ないかなとは、
うん、
はい、
あらあらドキ奥さんじゃな、
そうです、ね、
奥さんで気が悪いよな私。
いやいやいや、
へんてこな人だから、うん、かわいそうだったなでもね、
はい、
あの育ていらないことになりますけど、
はい、
育てる時には良いお母さんになろうっていつも気にして、
うん、
あの良い人お母さんを見たらあんな風にするんじゃなって思いながら、うん、あの子育てしたんじゃけど、
はい、
大きくなって、
はい、
子供たちがどう言った言ったら、
はい、
お母さん今みたいにへんてこなお母さんであってほしかったなって言うんよ。
お
そんないいお母さんを演じる、
うん、
頑張ったりせんでも、
うん、
そのまんまの変なお母さんのもとにて私は育ちたかったっていうの。嘘、こんなに努力したのに
でもまあそれも全部含めてでしょうね。それも含めてなんかもっと肩の力抜いて関わってくれたらっていうなんかね、子供としてなんか親を思う気持ちなのかなとも思いますけどね。
ショック受けたわ。
いや、ほんまやった。でも多分それはなんか多分めっちゃいい感じで言ってくれてるのかなとは今思ったんですけどね。
なのでダメなんですけど、まあ、あのダメなりにあの今は頑張っております、まあ、このまんまで頑張っております。
いや、もうお前さん素敵なんで大丈夫です。
素敵じゃない
大丈夫でございます、
は
い、
なんですけどね、はい、あのそれとあの施設、あの今はあの、うん、パッションさんのはあの信頼できるスタッフさんがたくさんいらっしゃって、
そうですね、
あの託されてって聞きました、ま
あ、託されてるというか託してるというよりは、まあ、一緒には全然考えてやって、はい、でもちろん今度この唐揚げの作業を施設側に今度ね、
うん
まあ、持ち込むわけですから、
はい、
そこはしっかりと話をして、
あ、ま、別じゃないんですか。あ、持ち込む
別々ですよ。唐揚げは唐揚げで別の会社として立ち上げてますし、うんうんうん、NPO 法人パッションはパッションで別の会社ですけど、うんうん、あの骨抜きっていう唐揚げ屋さんから、うんまあ、委託するっていう形でするので、うん
あ
まあ、委託するにしても、うん、これをこうしてでポンって投げるわけにいかないので、うんうんうんうん、なのであのどうやったらできるかな、ここの部分ならできるかな、うん、どこまでできるだろうっていうのはやっぱり現場の職員と相談をして、う
ん
まあね、0、1を作るわけなので、
うん
はい、なので唐揚げはできた、
うん、
施設もできた、
はい、
今度はこれをかけるをしなきゃダメなので、
うんうん
そこは僕の力だけじゃダメなので、うん、また現場の職員さんと一緒に話をしながらどの作業ができる、うん、この作業をじゃあどうすれば障害者の方たちができるのか、
うん、
じゃあここをどこはやっぱり職員がどんだけ手伝わなきゃダメなのかとか、
うん、
なあこの作業はできるけどここのもうちょっとこれをこうした方がいいとか、
うん、
もしかしたらそれをすることで新しいメニューができるかもしれないですし、
はい、
はい、なのでそこら辺はもう全然別というよりかは会社としては別で立ち上げて従業員も別、うん、別ですけれどもやることとか向かう目的は一緒なのでそこは2つをやっぱりなかなか企業側と施設側が本当に向き合ってやるっていうのがなかなか難しいとも思ってきたので施設側は施設としての思いを言うし企業側は利益もいっぱい必要なのでこうだっていう なかなかそこでねなんか決着つかないっていうこととかも今まで経験があったのでこれはもう僕がやってるのでこれはねどうにでもこう歩み寄れてっていうなんかこれが一つできればねこうやってやればあの施設側とその一般企業様とのもうこういうに結びつけるんだっていうような、なんかモデルも一つできたらいいなとも思ってるので。
うわー、本当だ。
はい。
どうしても企業って、はい、あの利益追求の方に重きを置くもんな。
まあでも利益追求しないとね、従業員さん
ダメだもんな。
ダメなんで。 で、まあ、施設も施設でいやこういう障害者がおるからっていう、うん、やっぱりそのお互いが自分の方の主張ってなっちゃうので、うんうんうんう
ん、なるなる、
はい、それはまあ僕は両方ともが分かってて、うん、両方の代表であるので、
あ、それでそうなった、分かりました。
そしたら、うん、僕は僕で唐揚げの方でやってたら、うん、他の企業さんとタイアップとかできるときに、
うん、
また一ついい知恵が出るかな、いい勉強にもなるかな、うんうんうん、ここはこういうふうにしてるんですけどっていうのも言えるので、
はい、
まあ、一つのモデルとして、うん、そこをしっかりとこの後はやっていくので、うん、だからもう全然どっちがどっちにっていうわけではなく、両方ともしっかり力を入れて、
うん、
はい、
そしたらあのもうどうしてもあの障害者の人たちだけでできないことも普通 の, あの健常者の人も入れての、
はい、
あのお仕事場ができる、会社ができるってことになるよね。
そうですね、だから、
ね、
その唐揚げ部門のそっち側の従業員を施設側に一人、
ね、
あの送り込むっていうこともできるかもしれないし、
ね、はい、
でね、施設職員は職員でまた、うん、なんていうんですかね、その唐揚げの方もしっかりと、うん、そっち側に施設職員が一人配置することで、
うん、
その唐揚げのお店の方で障害者の方が働けるようになるかもしれないし、
うわ、
ちょっとそこら辺はなんかちょっといろいろとやってみたいなとは
思っております。そうですね、うわ、新しいなんか会社、
まあ、新しいというか、まあ、でもやってることは、うん、まあ、やられてるところもあると思うんですよ。
あ、そうなんです。
なんか、ね、あの職員さん、うん、派遣してとか、うんうん、向こうから来てもらってとかやってるところもあると思うんですけど、うん、まあ、うちはうちのオリジナルの部分とか、うんうんうん、っていうのなんかこう模索していって、
うん、
なんかよりいいものができたらなとは思ってます、はい、
うわ、あ、そうか、私はそんなとこまでは全く分かりませんでしたいや、聞けてよかったわ。
いや、もう聞き出してもらえてありがとうございます。
いや、そうなんだ、
はい、
みんながそうなったらええのにな。そしたらいつの間にか、うん、あのマデコであの社会になっていくが、
そうですね、
ねえ、
はい、
急にあのマデコであのせいせい言うからしたって絶対ならんと思うよ、はい、こうやって自然にマデコじゃにならんと、
はい、
ねえ、
ですね、なので、うん、まあそのね、他からも見に来てもらえるような、
うん、
でそれをまた持って帰った時にじゃあうちはこうしようって思ってもらえるような、
うん、
何かできても楽しいかなとかって思うんで、
うん、
はい、
あ、うわ、私もなんか楽しみでまたあの目が離せなくなるわ、
はい、僕も楽しみなんでどうなっていくんだろうって僕も分かんないんで
そうか、
はい、
そうよな、
はい、
あの夢でこう頭で描いとってもしたら全然違ったりするもんな。
その通りいかないことの方が多いんで、
私の取材がそうですいつも計画はしとるんですよ、
はいはい、
一応ちゃんと、
はいはい、
でも思い通りになったことが一度もないんです。
あ、でもね、
うん、
今までもずっとなんかすごくいい番組作成されてるんで、それが功を奏してるというか、
はい、
ね、
そう、
まゆさんもそのキャラだから多分大丈夫、いいんですよ、
頑張ります、
はい、
なかなかそうな、実際はなかなかいかんよな。でも本当頑張るしかないよな。
そうですね、
な、
はい、思いを持って、
うん、思いを持って
動き続けるという。
そうです、
はい、
私も頑張りますので、
はい、
あの福田さんも頑張ってください。
頑張ります、
はい
はい、
少し、あ、もう少しで終わりになるんですが、一息入れますか。
あ、はい、
こんなところでエンディングかな、はい、よろしくお願いします。
夢の種放送局、
はい、今日はもうあと5分ほどになりましたけど、何かあのこれは言っておきたいなとか宣伝したいなとかありますか。
あ、そうですね、まあ、言っておきたいっていうよりも宣伝の方になるんですけど、
はい、
あの倉敷市 の、うん、あの林っていう場所で、
はい、
昔 の、 あの旧道になってくるんですけど、
はい、
あのところで僕ら販売してるんですね、火曜日から金曜日。
そこが拠点、
そこを一応拠点にさせてもらって、
はい、
で土日祝日はイベント、うん、各種イベントに出かけてるっていう形で、 ね、なので、まあ、インスタとかやられてる方はひらがなでほねぬきって調べてもらったらインスタ出てきますんで、うんうん、フォローして応援してもらったり、で、あの出店情報とかもそちら載ってますので。
インスタに載せてるん？
インスタとツイッターに載せてます。
あら、私フェイスブックかと思って。
あ、フェイスブックも骨抜きっていうフェイスブックあります
ねえ、
はい、でも更新頻度が高くて力入れてるのはインスタです。
ああ、そうなんですか、
はい、
じゃあ私もう出しちゃったけど、はい、あのいいんじゃない、あの間違いじゃないな。
間違いじゃないです、
はい、
あのフェイスブックも、うん、あのツイッターもインスタもやってるので、うん、フォローして、うん、あの出店どこで出店してるとかっていうのも出てるので、
うん、
できれば追いかけてきてもらえて、ね、美味しければ、ね、またファンになってもらって、うん、続けて購入してもらえたら嬉しいなと思います、
ね、もうファンが増えて、
はい、
あの販売 の, あ, のあれが増えたら、
はい、
福田さんがの夢が次から次に叶うんだもんね。
そうですね、はい、なので、うん、ね、あのこの番組聞いたって言ってもらえたら、うん、あの
大サービス
ですか？おまけの方もさせてもらいますのでぜひ声かけてもらえたらなと思います。はい、
ですね、
はい
はい、でもう他にはありませんか？もうほんまにほんまに、はい、あと3分
3分、
はい、
そうですね、まあそのね、あの出店してほしいとか、
うん、
何か依頼があったりとか、
はい、
なんかあとお弁当とか丼もうちやってるので、
え、
で唐揚げの種類も普通の唐揚げと柚子胡椒の唐揚げと紅生姜の唐揚げと、
うん、
ヤンニョムソースって言ったらちょっと韓国風のピリ辛なソース、
うん、
でもこれ4歳の子が大好きで食べてるんですって言われるぐらい、4歳の子も食べれるぐらいの辛さなんですけど、うんうんうん、まあ、その唐揚げの種類が、うん、まあ、もも肉の唐揚げはそれだけなんですけど、うん、それを使ってお弁当と丼とかもやってるんで、
この間あった、
あのね、イベント出店の時にはあのお弁当持って行ったり行かなかったりで、あの周りの出店者さんでお弁当ご飯系があると、うん、やっぱ被るとお客さん取り合うんで、
うん
う
ん、
うちは持っていかないようにしてたりとかするんですけど、うんうんうん、ご飯がのお店が少ないイベントには持って行ったりはしているんですけど、
うん、わあ食べたかった。でも林へ行けばある。
あ、食べれます。毎日やってるんで。
毎日は丼よ。
丼もお弁当もやってます。
お弁当も、
はい、なので、あとお弁当の注文とか、ちょっと前にはあの柔道とか の, あのスポーツ少年団から50個ぐらいお昼ご飯でお注文いただいたりとかもしてるので、
はい、
そういう注文も受け付けてますし。
そんなに生産するんですか？
はい、でそんなもできますし、あのなんか小学校とか、うん、まあ、大学のイベントとか、うん、そんなのも呼んでもらえたら。
それ大事な話で、私興味津々で、はい、言ってください
なんかそんなのもあの呼ばれたら行きますし、
うん、
はい、あの保育園のバザーにも来てほしいっていう依頼もあったりとかするので、
そんな とこにも行かれ
にも、はい、あの揚げに行ったりとか、はい、まあ、お弁当とか唐揚げの注文いただいて、その現品だけを納品っていう形もあったりとかするので、
うんうん、
あのそういう依頼とかもしていただければ助かります。
うわ、
なので、まあ、インスタとかそういう分の SNS の、
うん、
あのダイレクトメール、うん、DM とかで送っていただければ、はい、対応して返事もさせてもらうので、
はい
はい、ぜひ、
うわー、なんか欲しい、食べたくなったわあ、そうですか、はい、あ、唐揚げだけと思っとったわ。
あ、いろいろお弁当とかもやってますし、はい、ね、あのコロッケとかそういう、
それもやっとん。
そうですね、コロッケとか砂ずりの唐揚げ、軟骨の唐揚げ、手羽先の唐揚げとか、ね、
はい、
あの塩味もあればタレもあるんで、はい、またいろんな商品あるんでぜひ見に来てください。
はい、インスタで、インスタでわかる？
わかります。
はい、
目に
戻ってます。皆さんインスタで検索してください。
はい、
骨抜きですよ、かなで骨抜きです。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は唐揚げ骨抜きの事業主っていうんですか、これ。
はい。
社長さんって言うんですか？
何でも大丈夫です
福田睦美さんをお招きいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
福祉橋渡し、まゆうの福祉橋渡し、パーソナリティはまゆうでした。良い日曜日を。